聖書をお読みいたします。マタイによる福音書6章25節から34節までです。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちを、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日の言葉で思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。本日は目に見えない神様が私たちの必要を知って備えてくださる。そしてこの時イエス様が、現代私たちが私たちを囲んでいる資本主義からの抜け道をイエス様が示してくださったというお話をさせていただきます。キリスト教会に通う私たちの神様にはいくつもの素晴らしいところがあります。その一つは、神様が天地万物を作られたこと。神様が宇宙を作り人間をも作られたことです。もう一つは、約束を破った人間を救い出すために神様がご自身の一人息子を犠牲にされたことです。2週間前のクリスマスでヨハネ福音書3章16節を読ませていただきました。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はご自身の手で人間を作られたほどに人間を愛されました。そして神様はその一人息子の命を犠牲にされたほどに私たち人間を愛されました。神様は人間を愛してくださっているので、私たちは何も悩まずに食べ物のこと、飲み物のこと、着るもののことを悩まずに生きていけるように、神様は私たちを守り養ってくださっている方です。しかし神様は私たちの目には見えません。そして私たちは目に見えないものを 信頼するということがあまり得意ではありません。逆に見えるものならよく信じることができる、それが私たちの姿です。目に見える物質の研究、それは科学技術として発達してきました。17世紀から急激に発達し、今日に至っています。ですから私たちは目に見えない神様への信頼を深めるということがなかなかできずに、逆に目に見える物質物体を研究した科学技術への信頼は日に日に高まっています。目に見えない神様への信頼がなかなか深まらないので、私たちに何かうまくいかないことがあるとつい思い悩んでしまいます。そんな現代の私たちのことをも視野に入れて、救い主イエス様は2000年前ガリラヤにの田舎に集まった群衆に語りかけました。25節以降です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。私たちは互いに人間同士評価し合うということがあります。また自分自身どのぐらい価値のある人間だろうと思って自分のことを考えることもあります。その時に、あ、自分は何をしてきたのか、何ができたのかということを重要視します。また周りの人に対してもどのぐらいの成果を上げたのか、どういう成績を収めたのか、そういう点で人間を評価することが多くあります。どれぐらい有名な人なのか、どれほど高い地位につけたのか、どれぐらいのお金を稼いだのか、子供は何人いて、お孫さんは何人いるのか、頑張った人や財産の多い人、家族の多い人は比較的高い評価を受けてしまいます。しかし神様はそういうところをご覧になるわけではなくて、別の角度から人間を捉えていらっしゃいます。人の価値はその人を助けるために、その人を滅びから救い出すためにどのくらいの代価を支払ったのかで決まる。神様は過ちを犯して悪霊サタンの軍門に下ってしまった人間を救い出すために、自らの独り子の命を犠牲にして、その代価によって私たちを買い戻して神の国に入れるようにしてくださいました。一人息子を十字架で処刑するほどの極端な犠牲を払うことによって、私たちは神様に買い戻してもらいました。神様にとって人間っていうのは、たとえ働かなかったとしても関係なく、とっても価値が高いのです。しかし神様は空の鳥や海の魚を救い出すためにご自身の息子を犠牲にされるということはなさいませんでした。ただただ人間のためにイエス様を十字架にかけるという犠牲を払われました。イエス様がおっしゃったのはそのことです。あなた方は鳥よりも 価値あるものではないか。全然違うとおっしゃっています。他方空の鳥は麦の種をまいて、畑を耕して、農業をするということはありません。収穫の秋になって麦や稲の刈り入れを空の鳥がすることもありません。取れた麦を蔵に納めて冬に備えるということもありません。白鳥などの渡り鳥は夏はシベリアやオホーツクで過ごし、冬はずっと暖かい日本で過ごしますけれども、白鳥にとって行く先々で餌があるのかどうか思い悩むということはありません。しかし見ればわかる通り、農業を行わない鳥っていうのは無防備なものです。餌がなかったら死んでしまいますし、それを自分たちで蓄える力もありません。しかしそんな弱い立場にある空の鳥をも神様は心を込めて養ってくださっています。ましてや一人息子を犠牲にしてまで買い戻した人間のを養われないということはありえません。それほど神様は私たちのことを大切に思ってくださっています。しかし私たち人間の方では神様のが目に見えないがゆえに、ああ神様って当てにならないと勝手に思ってしまうことが多くあります。神様の助けを感じ取りにくくなると、あらぬものに期待をかけて追い求めてしまうということがあります。食べ物飲み物には数限りがあって、頑張らなければ食いっぱぐれてしまう、そういう不安恐怖心に駆り立てられて私たちは社会生活を営んでいる節があります。競争社会です。悲しいかな、そんな競争を私たちは主に公立の学校かもしれませんけれども、小学校に入った時から刷り込まれてきました。学校に行くとテストがあって、何点取れたかで競争になってしまいます。学期末には通知表も配られます。運動会があると走る速さで競わされることになります。クラス対抗で運動会をやれば大いに盛り上がるし、紅白戦になればまた熱がこもります。学校というのは生徒を競争させることで、ある意味大きな成果が上がるというシステムになっています。今振り返ってみると、この百数十年間私たちが組み込まれてきたこういう競争のシステムというのは、ある意味仕組まれた罠ではなかったのかと今になって反省します。社会に出て会社で働くとどうなるのか、やはり競争で勝つ人がいいわけです。A さんよりも B さんの方が仕事ができるとすると、当然ながら B さんの給料は A さんに届かなくなります。ですから A さんは負けじと、ごめんなさい、仕事ができる B さんの方が給料が高いので、それを見て嫉妬した A さんは、もっと自分が仕事ができるようにならなくちゃって言って頑張ります。互いに妬む心を仰ぐことによって生産性は高まります。でそういう現実があるので、ある意味国家が先回りをして 学校の中で競争をさせるという形で私たちは百数十年間過ごしてしまいました。私たちは人参をぶら下げられて、頑張ればあの人参を取れば幸せになる、そんなふうに勘違いさせられて一生懸命頑張ってきました。命を削って家族のため、会社のため、国家のために力を尽くしてきました。そういう学校社会に12年間も身を置けば、頑張った末に社会でも頑張れるという人が大量に生み出されることになって、私たちも例外ではないと思います。競争することによって自分を傷つけ、周りの人たちをも傷つけるというのが、あたかも普通のことのようになっているのではないでしょうか。で、その根本は、頑張らなければ食いっぱぐれてしまう、競争に負けたら幸せになれない、いい人生歩めない、だから仕方なく頑張るんだ、勝てなければ生きていけないんだ、そういう考えに騙されてしまっているというのが根本ではないかと思います。スポーツの世界ではそういうのがとても顕著ではないかと思います。子どもの頃から競争して勝つのが嬉しくて練習に打ち込んで、でも二十歳を過ぎる頃には多くのスター選手と呼ばれる方々がもう体がボロボロになっていて、古傷という爆弾を抱えていて、大人になってから厳しい練習にはもう耐えられない、そういう傾向が強く出ています。2000年前ガリラヤの田舎で救い主イエス様は教えてくださいました。33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神の国と神の義を求めなさいというのは、神様の素晴らしさを賛美し、神様のご支配が自分に及ぶように願い求めることです。主の祈りを祈ることです。そうすれば神様が食べ物、飲み物、着るものを加えて与えてくださる、それがイエス様の絶対的なお約束です。私たちは学校に行って競争を学ぶ必要はなかったのです。会社に行って周りの同僚と戦う必要はなかったのです。不思議ですけれども、救い主イエス様の教えをそのまま守ろうと努めて、神様のご支配にを求める人たちには、競争をしなくてもなぜか浮き上がってきて、神様が必要なものを、不思議な形で必要なものを備えてくださるというのを体験していくことになります。イエス様への信頼が深まれば深まる分だけ、ますます神様の助けを体験できるようになります。競争で勝つ生き方ではなくて、イエス様に対しての信頼を深める、イエス様と親しくなることによって、私たちは食べ物をもらえるようになるのです。21世紀の今、多くの若者たちが疲れた親の世代を見て、げんなりしているのではないかと思います。自分たちまでかつてバブルの頃に流行ったような24時間戦えますかみたいなことは自分たちまでできない、何か別の生き方はないのか求めているのではないかと思います。 資本主義が競争から成り立っているので逃げたいと思っているのではないかと思います。私たちはこのマタイ6章にどうすれば違った生き方ができるのか答えを見出しました。神様のご支配を求めてイエス様に喜ばれるその教えを守る生き方を通して、競争に勝つことによってではなくてイエス様に喜ばれることによって私たちは必要を満たされる、そういう道を歩めるようになるのだと分かります。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。競争に身を委ねるのではなくてイエス様のお言葉を信じることによって平安な毎日を過ごす方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。外国から来た方々が日本に来てびっくりすることがあります。道もきれいでいろんなところが掃除が行き届いている。電車が時刻表通りに来て正確に時間を守って旅ができる。しかし私たちの社会の裏では競争が激しく、日本に住んでみて分かったことは、この社会には競争が激しい、周りの人をなかなか信頼できないということだ、そう言われることもあります。どうぞ私たちにイエス様の言葉を、約束を信頼する信仰を与えてください。競争に勝って嬉しい、競争に勝っておいしいものを食べようではなくて、イエス様を信じるからこそ安心して周りの人たちと仲良く過ごせる、そういう人生を歩ませてください。私たちが無意識に身につけてしまった、周りの人たちを蹴落としてでも勝ち上がりたいというところをどうぞ取り除いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。